青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きヒーラーの鴨谷真希さんをゲストにお送りいたします。鴨谷真希さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はね、鴨谷さんの書籍愛のエネルギー価値、まあ、シリーズで、ね、出されてますけど、お話しいただければと思うんですけども、拝読させていただいてるんですけども、はい、私もお風呂の中とかでも何回も読んだり、疲れてたりとかしてもこの本を読むとなんか疲れが取れる気がします。
ありがとうございます。
なんかすごくお話全てがこう愛にあふれてる感じもありますし、具体的に逆に掃除したくなっちゃいますね。
そうなんです。
感じです。しなくていいよ、しなくていいよって言ってるのに。
そうなの。作戦に乗ってくれてありがとうございます。本当にそうなんです。
ね、うん、なんかもう本当は埃があってもね、本当埃に寛容だとか、
う
ん、
そうそう、
これ本当にね、しないことの大切さを書いているんだけれども、うん、逆にしたくなっちゃうというか、うん、なんか、うん、こう疲れてる時にやった掃除と、うん、もうやだやだってね、うん、じゃなくて、はい、ちょっとお休みして、うん、それでちょっと拭きたくなっちゃうみたいな、なんかやりたくなっちゃうっていうところに持っていく方がいいですよね、
うん、そうするとずっといいエネルギー状態なんですよ。
家もね、そう、自分も
イライラしてやってないので。
そうですよね、
うん、そうそうそうそう。
だから今逆にリスナーさんにはもう家事するな、
うん、するな、年末年始するな。
そうですよね。
そうなんです。
年末だからってするっていう刷り込みにも惑わされて、あ、もう窓も拭かなきゃいけない、キッチンもやらなきゃいけないってことはなく、それでギスギスするぐらいだったらっていう感じですよね。
そう、うん、そう、だから年末にね、怒り狂いながら大掃除をするお母さんを助けたいとは思いましたよ。
そうですね。で、
大人数、例えば6人とか8人家族だったらね、女性の手が、ね、はい、4人とかいて、まあしかも専業主婦の人も多かったかもしれないけど、今本当にワンオペって言われて、女性が一人で頑張ってるのにフルタイムで働いていて、いや死んじゃうからと思って。
そうです
ね、かわいそすぎる、
うん、洗濯もしなきゃいけない、
そうそうそう、
ね、料理もしなきゃいけないのに、うん、家の年末だからって、うんうんうん、四隅をね、
そう
やんなきゃいけないなんて、もう過酷すぎますよね。そう、
でただでさえね、例えばクリスマス帰省の準備、お正月の支度と行事が目白押しなので、今年の汚れ今年のうちにっていうメロディーが頭の中にぐるぐるしちゃう世代なんですよ、私なんかはね。でこのぐるぐるは私たちの暮らしにはもう全くもう役に立たない、喜びを生まないんだなって思っていて、
はい、
やっぱりその何でしょう、洗剤会社が年末に掃除をしてほしいキャンペーンに乗らないでねっていうところはありすし、まあできれば年始とかにお掃除すごい気持ちいいんですよ。1月の7、8ぐらいの掃除も気持ちいいし、あとね、うん、節分の掃除なんかも結構気持ちいいですよ。
またね、節分も節が変わる時のね、そうそうそうそう、スタートとかそういうことで、確かに12月、はい、そもそも、まあ、今年賀状なくなりましたけど、うん、なんかご挨拶行ったりとかある中で、もう1月にしようって決めたら楽ですね、う
ん、すごい楽で、別にバチは当たらないし、うんうん、運気も落ちないんですよ、うん、運と掃除をすごくこうくっつける人たちが、まあ占いの先生とかにもいらっしゃるし、うんうん、それができるんだったらいいよ、うん、でも私できないもんって思った、
うんうん、
トイレ掃除毎日無理だもんって思った。でも、うん、トイレ掃除できない私が運が悪くないっていうのも言いたかったんです。
そうですよね、うん、なんかそうしてないのに、真希さんはどんどんちょっと出世されちゃうっていうか、そうそうそう、感じなんですよね。
そう、今もそうですよ。本当にその皆さんが言うような掃除による開運方法みたいなものは私にはジャストフィットじゃないので、うん、私のような人たちに私の本がジャストフィットしてくれたらいいなっていう、うん、
そうですよね。仕事もしながら、ご家族のケアもしながら、まあ、子育てもしながらみたいな方たちって今タスクがいっぱいあるから、その中で一回ちょっとこう家事っていうものをこう外してみようよっていう感じですよね、うん、
本当にそうですね、うん、はい、
で限界も知り、やらなくていいよってなって、うん、そこで初めてこう自分をまたね、ご機嫌にっていうね、
そうです、
前回のお話じゃないですけど、うん、感じになるっていうことですよね、
はい、
だけども、そのよりその日常でできるエネルギーの取り込み方というか、
うん、
まあ、家事やらなくてもいいんだけれども、なんかこんなことポイントでちょっと考えてればなんとなくいいんじゃないみたいなことってありますか。
家事をしないことの大切さも大事だし、
はい、
ちょっとそのご質問に違う答えになっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
埃について話をしておきたくて、
はい、
埃が溜まって大変なんですみたいな方がいらっしゃったので、うん、 それをちょっと喋りたいんですけどね、はい、実家が寝具店だったんですけど、家の中に布団を作る工場がちゃんとあるんですよ。でそうすると
素敵です、ね、
綿が家の中にあるのが当たり前で、階段にはね綿の子供たちがふわふわ飛んでるんですよ、いつも。
で工場近くでこうそこで常に回しているような感じだから、う
ん、工場、まあ、実際は6畳ぐらいの布団の職人さんが来て、うん、そこでこう布団を作るっていう、ただそれだけなんですけど、はい、その綿ぼこりを汚いって思う感覚がなかった。だってうちの大事なお金になる、何でしょう、最も大切なものなんですよ、
布団のからね。
そう、うん、でどうしても出ちゃうんですね、うん、でその出ちゃうんだけど、出てるものも綿花で自然のものなんですよ。で家の中に、はい、まあ、花咲いてるとは思いませんけど、うん、自然の優しさとか、まあ、はぐれてしまった子どもたちみたいな、ね、糸や布とか綿とか、はい、そういうのがいっぱいあって、はい、そういう家にいたゆえに、ほこりや布のほらはぐれてしまった はぐれてしまった可愛い子どもたちっていう感覚がもう子どもの時からありすぎるので、はい、そんな家に育った私が、はい、見てごらん大丈夫だったでしょって言ってあげたいの。だから家が散らかってるとか埃がとか何言ってんだって逆になっちゃう。だから寝具店の子供って言ってるじゃないみたいになっちゃうので、ちょっとそこについてあんまり話したことがなかったので、
はい、
ちょっと入れさせてもらいたいなと思ったんですけど、
はい、ぜひ。
そのそういう点で眼差し、この原点は一体何ってみんなに思ってほしいんですよ、
はい、
汚れたお茶碗は、いやお米粒だったよねだし、うん、お味噌だったよねだし、うん、家が散らかってる、いや子供が遊んでたものだよねとか、
はい、う
ん、旦那さんの靴下、あ今日一日頑張って働いてくれたよねとか、うん、全部そうなんです。その眼差しが優しくなれば何も問題がなくて優しい家になって、その家の中に布団を作る工場があったっていう類まれな私がここまで健全に育って運が落ちていないっていうとちょっと大げさですけど、だから逆に皆さんの励みになるはずなんですよね。
でも今あの牧さんの言葉で分かったんですけども、本当にこう食べ残しのね洗い物をねシンクに置いてるといやって思うけれども、今までそこには食べ物があって、
ありがたいじゃない、
うん、それのこう残りってことですもんね。
うん、そうそう、あの見方を変えればピカピカが命を支えてくれたもの、
うんうん、
だから汚いものとして洗うんじゃなくて尊いものとして洗うわけですよ。
確かに、だからちょっと尊いものがそこにちょっと置いてあっても、
う
ん、
そうです、
それは全く、まあね、
そう、お茶碗だって誰かが陶磁器で作ってくれてるから、うん、そうやって考えると汚い、片付いてない、だらしない、汚れている、運が悪くなっていう言葉に愛がないのが分かったんですよ。だからそれを使わないでねっていう感じかな。
そうか、もう汚れ物っていう言い方じゃなくてね、違う言葉がいいですねっていうね、う
ん、なんだろう、うん、やっぱりはぐれた子供たちみたいなのか、
お綿はいいですね、
お世話になった人たちみたいな考え方なのか、
確かにそうすると全然シンクの中とかこうあの、う
ん、溜まってても、
うん、なんとも思わないですね、
うん、
これと見方とか考え方の違いで、
うん、
だって今ほこりがあってもうっていう、うん、もうっていうもうってこうやって掃除機バーっていうんじゃなくて、あはぐれた子たちがいっぱいいるって思ったら、すごくその言葉だけでも柔らかい感じがして、帰ってきたらじゃあまたね、また片付けるからねみたいな感じですよね。
本当にそうなんです、うんうんうん、だからその可愛い子たちだと思ってあげれば、お掃除する時も手元も優しくなるから、おう君たちお待たせみたいな感じで雑巾で水拭きしてあげるとか、うん、ウエスで拭いてあげるとか、うん、そうすると誰も困ってないんです。埃も困らないし私も困らない、
ね、うん、それこう優しい世界ですね。
でしょ、
でもね、
うん、
それは、うん、あの家からはぐれた子たちって思ったら全然違うかもしれない、
うんうん、またぼこりが可愛かったっていう家でございますので、掃除できてないっていうキャリアウーマンに慰めることはお任せっていう感じでございますよ、
うん、でもそれをほらお子さんとかにもね、うん、片付けなさいって怒ったりもなんでとかっていうふうに言わないで、本当にその言葉もあの家のねはぐれ者たちをみんなで掃除しようとか、うんうん、拾おうとか、うんうん、そういうふうに言ってあげたらまた全然違いますね。
あとなんかゲームにするとかね、
うん、
よーいどんとか言ってなんかこの玉入れ競争みたいな感じで、うん、音楽かけながらタッタッタンタッタッタンとかお母さんが歌いながらこうしまうとか、そういうゲーム感覚とか、あとお風呂に行くときは電車ごっこでね 紐つけてお風呂行きます出発進行みたいにやるとか、いろんな工夫ができるので、
うん、やっぱりその言葉をそのやっぱり強くマイナスの言葉とか、うん、ダメージが効くような言葉にしないってことですよね、うん、強いね、
うん、でそういう人の方が本当にダメージがあった時に言う言葉がまた効き目があるんですよ普段怒んない人が初めて怒った瞬間っていうのはとても心に響くので、やっぱりそのマイナス言葉の連打をしすぎると心に響かなくなる。
そうですね、もう慣れちゃいますもんね、
う
ん、
そう
子供また怒ってるわっていう風にして、うんうんうん、だけど常に優しい人が
お前何やってんだと、
うん、ちょっと聞いてもらっていいって
そうそうそう怖いですよ ね、
怖いですよね、
ちょっと正座しろって言ったら怖いですよね、うんうんうんうん、あとねその1秒1秒にどんな言葉をかけようかなっていうのはよくエネルギー論では考えてはいて、たった1秒に汚いわねっていうこともできるけど、今日も一日頑張ってきたねって言ってあげることもできるんです、
はい、
ドロドロの体操着を見た時にね、うん、
うん、
それはご主人とかもそうで、一生懸命いい仕事して帰ってきてシャツが汗みどろの夏だとしたら、
うん、
汚いわねじゃなくて、あ今日もこんなにうちの旦那頑張ってくれたんだなっていう思うだけで泣けるわけですよ、
うん、そうですね、そんな一言かけられたら
そう汚いんじゃない、
うんうん、今日一日で外でねできた靴下と思うと、その靴下からもでもなんかありがとうって聞こえてきますね。
そう、うん、でそのたった1秒にどんな言葉をかけるかによって自分のボディエネルギーが変わるまでは私は分かったので、
はい、
物や人への批判を減らすと自分の中に出る音、自分の体の中に響く音みたいなものは確実にそちら側にいい方に行くので、
ね、マキさんがそうやっておっしゃって、うんてくださるから、逆にそんなことできないわって今ね思ってらっしゃる方も、いやいや自分が結局良くなるためにやるんだよっていうね、自分がラッキーするためにやるんだから、お得だよみたいな感じですね。
そうお得なの、分かりやすく言うとめっちゃお得なの、うん、無料だしお金がかからないのに、
うん、
そんなに自己啓発なんとかみたいなものにお金をたくさんかける必要もなくて、
うん
うん、日々の心がけ一つって言っちゃうとまたちょっと教育者っぽくて違っちゃうんですけど、
はい、
人生の時間って限られていて、その1秒1秒にどんな言葉を誰にかけるかっていうことをね、人が亡くなった人たちがよく言ってくれるんですよ、うん、お父さんにもっと優しくしておけばよかったとか、なんであんなきついこと言っちゃったんだろうかと、でもそれはまあお父さんからきつい言葉をかけられていたものの、どうしても反応だからそれは悪いことではないんだけど、はい、やっぱりいつか来る別れとか、
うん、
そういうものに人って向かっていくので、
はい、
できれば可愛いねって言ってあげる、汚れたお茶碗にとかね、
うん、
そうするといつも可愛いねが言える人にはなりますよね、
うん、ちょっとね本当に人間に言えなかったらまず物から言っていこうっていうことですね。
すごいなんか今大きな風呂敷広げちゃったんだけど本当にそうで、うん、それをちっちゃいところからやっていくとそういう人間に細胞がなっていく感じですよね、うん、
でもそして自分のいいところや、うん、ご機嫌エネルギーが増えていくっていうことで、うん、結果的自分がすごくいい風になっていく、だからすごくそういう気持ちで、ただこれ愛とかいいとかそういう素敵な、うん、状況だけじゃなくて、はい、実は自分のお得、それこそ主婦が好きなお得券とかね、うん、割引券みたいなぐらいなものでちょっとやってみようよって感じですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、それも全然いいと思います、
うんうん、
そんなに難しく考えずに、
うんうんうん、でちょっと旦那さんには今お疲れ様今日はって言えなかったら靴下だけに行ってみようってことですね。
そうそうそうそうそう靴下だけにね、お前こんなに頑張ってくれたんだな、うん、旦那を支えてくれて
ありがとうって、ね、う
ん、ゴムが伸びたなとか言いながらね、
うん
うん、そんな感じですよ。
でもそうするとまたその言った言葉で自分のエネルギーも上がっていくっていうことですもんね。これいいですね。さすがに今ちょっと旦那さんにはいないなとか、なんかちょっとっている
でしょうね、
っていう時には、はい、靴下に行ってみましょうっていう ね、
そうですね、はい、
ありがとうございます。で今回ね、マキさんに本当にご質問いっぱい来ていて、はい、なるべくいろいろ全部はどうしても本当にたくさん来ていたのでご紹介できないんですけれども、はい、と次の回にわたってなるべくお時間許す限りお答えしていただきたいと思いますので、じゃあ皆さんからのご質問は次回ぜひよろしくお願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
鴨屋真希でした。
鴨屋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきの フスタイルセラピー。